マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第279回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第279回目はまたまたマイクロソフトのですね、新しい発表について、引き続きお話をさせていただきたいと思っております。今回お話しするのは Windows 10 Technical Preview for Horns ということで、ついに Windows Horn の話を、したいと思っております。まあ、先日のですね、1月の Windows 10 の発表で、Windows 10 for Horns and Tablets ということで、まあ、モバイルデバイス向けにですね、 Windows が出るというところで、まあ、デスクトップの Windows とモバイル系の Windows で、モバイルというのはスマートフォンであったり8インチ以下のタブレットであったりというところで、 Windows のエディションの一つということでですね、発表されました。まあ、エディションの一つといってもですね、やはり Windows 10であるということに変わりなくてですね、まあ、この中でその ARM で動く Windows Phone で、従来の Windows Phone でも動く Windows 10ということでお話がありました。でこの中の発表で、デスクトップ Windows 10のテクニカルプレビューに関しては1月に発表があると言われたんですが、 Windows 本版、モバイル版というのは2月にテクニカルプレビューが出るという発表がありました。そこでですね、2月の13日の午前3時日本時間ですね、この段階で Windows 本 8.1 に対する Windows 10のテクニカルプレビューの発表がリリースが、ね、ありました。まあ、この Windows 10 for Horns ということで、もう Windows Horn という言い方をもうやめてしまったというところで、まあ、実質的に Windows Horn がなくなって、今度はどういう呼び方になるのかなというところがあるんですが、まあ、これは Windows Horn 8.1 の後継であって Windows 10の一つであるということになります。でこの Windows Horn for Windows 10 for Horns というのはですね、こう舌噛みそうですね、あのまあ、Windows 10のユニバーサルアプリ、まあ、従来でいうストアアプリがですね、共通して動くというところで、まあ、デスクトップであってもタブレットであっても本、電話であってもですね、共通のアプリケーションが動くということになっております。まあ、もちろんですね、 Windows の従来のデスクトップのアプリケーション、なんとかエグゼっていうやつですね、あれに関しては動かすことはできません。まあ、そういった意味では、まあ、初期の、ね、Surface RT とか、あのそこら辺とに近いものがあります。まあ、もちろんあの動いているプロセッサーのアーキテクチャが違いますので、インテルプロセッサー用に作られた実行ファイルということは動かすことはできません。まあ、そういった意味でユニバーサルアプリというところで、まあ、従来のストアアプリですね、それで Windows Phone で Windows 10のプログラムを動かすことができるというか、もうそれそのものがもう Windows 10ですよということになっています。で今回アップデートがありましたのは、 あくまでもですね、これはあのテクニカルプレビュー版ということで、開発者向けのプレビュー版ということになってるんで、まあ、全然開発途中です。まあ、そういうことで、あのいつもの通りですね、マイクロソフトとしてはメインで使うマシンには入れないでねと、メインに使う Windows Phone ってあるのかっていうのはあるんですが、まあ、そこでですね、今回であの対象のデバイスがですね、かなり限られています。対象デバイスがマイクロソフトのルミア630635636638、これ600番なんですね。あと730830、これがですね対象の Windows フォンになります。で言語はですね25カ国語サポートしておりまして、この中に日本語も含んでいます。日本語もちゃんと入れてあります。ということで、日本語もですね、当然表示、あとは MSIME による入力、それもできるようになっています。でこの中でみんな驚いたのが、フラグシップと呼ばれているルミアの930、あと1520、もうこれ1520となるとほとんどファブレットっていう領域になってくるんですが、これに関してはまだリリースがされてないということです。ただこれはもうリリースはもう間違いなくされますよということになっています。でやっぱり話題になったのはですね、 Windows Phoneの、ノキアのルミアという形じゃなくて、マイクロソフトのブランドで出す Windows Phone としては、あの535ですね、これがですね、まあ、ローエンド版の Windows Phone になるんですが、これもね マイクロソフトブランドにもかかわらず今回まだ対象になってないということで、どういうことだって話も出てるんですが、これもまだということなんですが、いずれですね、出ると言われています。まあ、あくまでも開発者向けの、ね、プレビュー版ということで、限定したデバイスで動かしてみてどうでしょう。じゃあ今度は範囲を広げていきましょうということになります。ということで、あくまでも先々ですね、対応するとしても Windows Phone 8.1 が動いているデバイスに対して Windows 10が適用できるというところで、皆さんがお持ちのですね IS12T、 これは対象外ということになります。私も IS12T 持ってますけども対象外、そしてルミア800も対象外というところで、これ Windows 10 Phones をですね試すためには、まあ、ルミアの最近のシリーズを用意しなきゃいけないということになります。でこの発表にあたってですね、マイクロソフトのジョー・ベルフォールさんがですね、まあ、YouTube でビデオを流しています。ここでお話しする内容はいろんな機能があるやつのごく一部ということでお話がありまして、確かにですね、デモンストレーションのビデオを見るともう従来の Windows Phone でサポートしているのに加えて Windows Phone じゃあ Windows 10 Phone Phones ではこうなりますというのがおそらくあれごく一部でしょうね、お話があったという感じです。でどんなお話があったかって言いますと、まあ、実際デモンストレーションということで見せてもらったんですが、まあ、壁紙がフルサイズになりますよという話があって、フルサイズで前からそうだったんじゃないのと思ったんですが、まずそういった話がありまして、あとですねアクションセンター、まあ、iPhone でいうところの上からスワイプダウンしてくるといろいろメニューが出てきます。そのアクションセンターが従来の Windows Phone 8.1 では、まあ、4つとか5つぐらいだったんですが、 Windows 10 Phones ではですね10個ぐらい、いやもっと数が増えましたというところで、すでにインストールされた方の画面のショットを見させていただきますと、カメラと機内モードと回転ロック、あと明るさの自動調整、 VPN 接続、位置情報のオンオフ、デバイスを探す、これ多分外付けのディスプレイデバイスですかね、それと Wi-Fi のオンオフと Bluetooth のオンオフとテザリング、インターネット共有のオンオフ、あとは設定画面の呼び出しというところで、今のところ11個の、アクションセンターからの、まあ、機能呼び出しができるようになっているということになります。で当然ですねアクションセンターなんで、メールが届いていれたりとか、そういったこともですね表示できるようになっています。でこのアクションセンター自体がですね、Windows 10のデスクトップ版と同様にですね表示がですね出てるようになりまして、まあ、デスクトップ版の Windows 10の場合は、まあ、タスクバーからピョロッと出すということになるんですが、それと同様のですねメニューが出てきているという状況になっています。まあデスクトップと Windows Phone とかですねちょっと表示の出方が違うんですけども、機能的にはですね全く同じものということになっています。確かにね私 Windows Phone 7.8 をね今でも使ってますけども、この設定の画面とかですねタイルから選んで、スタート画面から選んでやるんですが、これ確かにアクションセンターからプロッと出てくるとですねすごく楽じゃないかなというふうには思っています。これ実機使うとねかなり便利じゃないかなということがね実感できるのかなと思っています。そしてアクションセンターの通知機能の強化というところで、例えばですねメールとかが届くと画面の上の方にメールが来ましたって出てくるんですね、まあ、iPhone とかでもそうですけど、で通知があってスロートアップすると今まで通りだったらメールのアプリが立ち上がって、さあそれを読んで返事を書いたりということになってたんですが、今度はですねメールが来ましたっていうところでそこをタップするとすぐテキストボックスが出てきて、そこに文字打つとその返信ができるということができています。まあ、そういったね細かい機能強化も行われています。さらにですね音声をテキストにする機能、まあ喋ったことをですねテキストにするっていうことで、まあ今スマートフォンだと普通の機能になってきて今普通の機能になってきていますけども、まあ、Windows Phone でもここら辺では Windows Phone じゃないや Windows 10 for Phones でもですね、ここは機能強化がされてて、さらにですね喋った言葉によって自動的に句読点をつけたりとか、あと同じ発音の単語を分けて表示したりとか識別したりとかですね、そういうことができるということが言われています。今のところ英語です。これ日本語もやってくれますよねっていうちょっと期待はしております。さらにあとオフィスですね、 ワード、エクセル、パワーポイント、これは無料で内蔵しています。まあ、Windows Phone でもね、入っていたんですが、これ、ジョベル・フォレさんの、お話はですね、完璧な機能を実装していると、コンプリートファンクションと言ってましたので、つまり、Windows Phone で動くから、機能が足りないとかそういうことじゃなくて、もう、ワード、エクセル、パワーポイントのフル機能が使えますよというお話をされています。で、どうやるのかなって見ると、確かにね、画面いっぱいに、まあ、文章とかが出てくるんですが、あのメニュー関係ですね、まあ、デスクトップ版のオフィスといえばリボンインターフェースになるんですが、こちらについては下から飛び出してくるというような形になってて、まあ、特に、ね、編集の妨げにはなりませんというような感じになってるんですが、確かにちょっと実際使ってみないとわからないところはあるんですが、画面のメニューを選ぶときに画面に一部残して下の方にメニューがリボンインターフェースのようなメニューが出てきてですね、そこからいろんなことができると。で、その内容というのがほぼフル機能ということになっています。で、パワーポイントについてはですね、そのままプレゼンに使えますというところで、アニメーションもですね、そのまま普通に動きます。あのデモンストレーションではですね、画面に切り替わるアニメーションのところで折り鶴が、今表示している画面が折り鶴に折られて飛び立っていくっていうアニメーションがあるんですね。これあの去年のイベントで私もお見せしたことあるんですが、それをですね、そのまま Windows Phone の中で動かすということができています。ですからそのままプレゼンにも使えますよというところで、これおそらくどうしてもミラーキャストかなんか対応してればですね、それに対応しているデバイスで画面に飛ばしてですね、プレゼンができるというところで、まあ、何も場合によっちゃね、ノートパソコン持ち歩かなくても Windows Phone持っていけばそれだけでプレゼンができるという場合もあるということになります。もちろんみんながデスクトップでも普通に使っている PowerPoint のプレゼンができるということになっています。これね、結構大きいことじゃないかなと思っています。まあ、実際私もあの Windows のデスクトップアプリのデモンストレーションさえしなければ、勉強会とかでは Surface 2だけでですね、ストレーションあのプレゼンやっております。もう本当にあれ PowerPoint だけでやれる、まあ、あれがね Windows Phone だけでできるっていうと、すごく荷物が軽くなるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。さらにメールとスケジュール、ここら辺もね、機能強化がどんどんされていってるというところで、スケジュールはですね、あのなんかデモンストレーションで見るとすごく色分けされてて多彩なスケジュールが出てきてですね、まあ、忙しいんだなっていうふうに思ったんですが、あのそこら辺がね、機能強化されていって、まあ、カレンダー含めて今後も機能強化どんどんしていくよというお話がありました。あと写真関係もですね、こう整理して表示されてて、あと自動的にアルバムを作ってくれたりとか、そんなことが、ね、できるようになっています。で、前編通してですね、お話しされていたのが、これらすべて同じデバイス、すべてのデバイスで同じ操作感で使うことができますということを言っています。つまりデスクトップの Windows でできることはこの電話でもできますよと、スマートフォンでもできますよということが言われています。で、特にそのモバイル系はモバイル系なりに使いやすく、ユーザーインターフェースが組まれているというところで、まあ、Windows 10のですね、このいろんなデバイスで一つの Windows で動かすというところがですね、うまくこう実現できているというのが、ね、よくわかるのが、今回の Windows Phone 向けの Windows 10 Phone Phones の話じゃないかなと思っています。この中で私ずっとデバイスを Windows Phone って言ってますけど、これ Windows Phone って今後呼んでいいのかどうかもわかんなくなってきてるんですが、まあ、そういったところでですね、まあ、Windows Phone も新しい展開になってきてるっていうのが、いよいよ我々の手に取って分かるところまで届いてきているということになってきています。まあ、すでにインストールされている方結構、私の周りでは多くてですね、ルミアの600万台をお持ちの方いるのかな、結構入れている方いますね。特に分賃になってしまったっていう方は誰もいなくてですね、問題なくアップデートできるようですし、戻すこともできるということも言われています。ただし開発版なんで気をつけてね、自己責任だよっていう話をしています。あとね、なんかエクスプローラー、まあマイドキュメントとかね、そんなも見れますんで、エクスプローラーみたいのもいわゆるタッチインターフェースに特化したものが、入ってるというお話も出ています。まあそんな話も含めてですね、いよいよ出始めたというところで、ただ使ってる方のお話を総合して聞くと、まだまだ荒削りでこれからだねっていうところが多いみたいです。とにかく本当にプレビュー版で出したんで、お試しで皆さんどうですかっていうレベルのようですね。まあ、これについてはですね、まあ、実際出てくるのは今年後半 まあ、Windows 10がね今年後半って言われてますんで同じタイミングかなと思ってるんですけども、これちょっと期待したいなと思っています。ということで、じゃあ私はどうしてるかっていうとですね、 Windows Phone 8.1 が動くデバイス持ってなくてですね、ルミア520買おうかなって散々思ってたところで、まだ500番台が対応してないんで、買うとすると600番台か700番台か800番台か、まあ、630、730、830とね、ここら辺を狙って買うしか試すことができないなという状況です。ということで、まだ手元にないんで非常にね実感がないレポートで申し訳ないんですが、まあ、ちょっといずれね試してみたいと思っています。と言ってもね、これ安いのでもう2万円ぐらいでしょう。エクスパンシスとかね、ワンショップモバイルとかでね買えるんですけどね、あれ結構ね買った値段の他に関税が後から5000円とか取られたりとかですねしまして、結構ね表示してる価格より高くなるんですよね、そういった意味ではAmazonとかで買った方がいいのかもしれないです。とは言ってもなかなかね技的も通ってませんし、買ってもなかなか使うことができないというのがまあ現状かなと思っています。まあとは言ってもですね、これはもういつか試してみたいなと思ってますんで、まあ、そのためにですね、私ね8インチタブレットはもうスキップしようかなと、サーフェス2は持ってるしというところで、もうタブレットはサーフェス2があるからいいやというところで、あとモバイル系で投資するとしたら、やっぱり Windows Phone なのかなっていうふうには今見ています。はい、そういうことで、Windows 10 for Phones についてお話をさせていただきました。また今後もですね、Windows Phone 含めて、どんどん話していきたいと思っております。はい、第279回目は Windows 10 for Phones というところで、Windows 10 の Windows スマートフォン版のテクニカルプレビューのお話をさせていただきました。デモンストレーションの画面見るとね、いやいいですね Windows Phone やっぱり。いや今でもね私手元に Windows Phone は IS120T と Lumia 800持ってますけど、やっぱ今触っても、すごくいいですよ。やっぱり Windows Phone もいいなっていうふうにそういうふうに思っています。統一毎日使ってるのは iPhone という なんとも皮肉な事態なんですが、ただねデバイス買うかっていう話になって今ちょっと悩みとこでしてね、いろいろ欲しいものがありまして、まあ、その中にねやっぱり8インチタブレットも候補があったんですけど、普通にね通勤用のカバンも欲しいしとかね、そういう生活レベルの話からシェーバーも新しいのちょっと欲しいだとかね、そういった一般の家電製品の話もありますし、あとね一眼レフデジカメもそろそろ買い替えたいんですね。私今ユースキスデジタル N なんですけど、キス X7i、 あれが X8i が出るんで X7i が値崩れするところ狙って買いたいねとかね、この前の電気屋ウォーカー消えちゃったがためにねデジタル一眼レフをねどうしても欲しいなとか、このヨドバシカメラ見に行ったんですけど、標準レンズキットで6万3000ぐらいだったかな、もう今の私からするととても買えるようなものじゃないんですが、まあ、そういうのを考えると、ね、2万から4万円の間で Windows Phone 買って見るか、それ以外のものに、ね、投資するかっていうのは、ね、非常に悩ましいところです。モバイルっていうよりはどっちかというと中心がねやっぱりデスクトップで使う Windows、 まああとねノートパソコンで使う Windows の方がどっちかっていうと私は中心になってるところもあるんで、そっちにお金は集中した方がいいのかなとかね、いろいろこう、まあ、ワクワクしながら悩んでるという状況です。まあ、そういったところもあるんですが、今状況を見るとですね Windows Phone これが特殊だからっていう扱いではなくて、今度出る Windows 10これについてのバリエーションの一つということになりますので、これ特別だからっていうことはねないんじゃないかなというふうに言っています。まあ、そのためにはいかにこうユニバーサルアプリっていうのが 充実していくかっていうのが非常に重要なところになります。解像度の話もあったり、デスクトップと同じように使えるかっていうところであ あるとですね、非常に難しいところもあるんですね、作る上でもですね、うん、それをどう乗り切っていくか。例えば Apple のように Mac で動くものは Mac、 iOS で動くのは iOS っていうことで、それぞれきちんと区分けできてますよね。マイクロソフトはそれぞれに一気に両方でやってしまうという考えも持ってますんで、そこでどういうふうにうまく回せていくかっていうところがあるんです。でよく画面の大きさ違うのにどうなんだろうって話があるんですが、ユニバーサルアップスということで、コアの部分、そのものを処理するロジック部分って言い方をしてますけど、そこが共通で作って、いっぺんにですね、画面を2パターンとかいくつかのパターン、これビュー映ってますけども、それをですね同時に開発するってこともできますんで、1本開発すればタブレット版とスマートフォン版と両方作れるということになります。もちろんデザインは考えなきゃいけませんけど、まあ、そういったところでですね、思ってるほど複数同時に2つ作らなきゃいけないと、そういうことではないです。まあ、いかにデザイン考えるかというのは難しいところであるんですが、まあ、そういったところでですね、うまく住み分けができていくんじゃないかなと、そんなふうに思ってますし、ちょっと私もそういうことを、ね、作って試してみたいなと思っております。はい、そういうところなんですが、ですね、ちょっとお話変わりまして、今回、音声の質がだいぶ変わっていると思います。従来とちょっと違う方法で撮っていますので、ちょっと、ね、お聞き苦しい点が逆にあるかもしれませんけど、まあ、アンケート見るとですね、聞きづらいっていう方がですね、結構半分以上になってきてるんですね。これどうなんだろうなと思ってまして、いろいろとやり方を、まあ、皆さんの迷惑にならない程度にですね、考えてやってます。今この方法だと多分ね、今までよりもはっきりくっきり聞こえてると思うんですが、特に車とかでお聞きの皆さんは多分聞きやすくなってるんじゃないかと思います。ただ私の場合、これ体質の的な問題ですね、リップノイズがすごく激しいんで、お聞き苦しい点が出てくると思いますので、それ今実際編集でですね、かなり一生懸命削ってるんですけども、なかなかそれ追いついてないなというところで、いや難しいですね、ポッドキャストのこの音声ってね。まあ、高い機材かければいいってわけじゃなくて、やっぱりノウハウとかいろんな知識も必要なんで、まあ、これも日々改善していこうかなと、そんなふうに思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタを詰めて話したいと思います。またよろしくお願いします。